新平家物語連続講義第142回輪廻の巻感想の鍵吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は源の有綱が祖父頼政の真意を問いただした場面をお送りしました。持仏堂で頼政の真意を明かされた有綱は感激していました。二人は半日余りも持仏堂から出てきませんでした。頼政は有綱に伊豆へ帰るように促しました。そして都からの早馬の知らせを自節の日を何食わぬ顔で待つように言いました。祖父頼政から真意を明かされ非中の日である計画を知らされた有綱はこれを決して誰にも話すまいと心に誓いました。伊豆へ帰る支度を進めている有綱に頼政は一つの大ぶりな黒金の鍵を握らせました。この鍵は諸国の乾燥の鍵でした。頼政は有綱にこの鍵を時節を迎えたその時に伊豆の頼朝に渡すように言いました。そしてその中には侮辱や苦しみに耐え忍び貧しさの中から生んだものが詰められていると語りました。それでは本文を見ていきます。常には恩賀だこの老王も感想のことについて半生の十回を漏らし出すとさすが白いまつげにしょぼしょぼと涙をにじみ出していた。平治以来20年という間を爪に火を灯すような倹約をしたり犬三味と呼ばれたり道では牛のわらんじをぶつけられたりさまざまな思い出が一時に老いの胸先へせぐり上げてくるらしかった。
お心の底をお明かしたまわりましたばかりか有綱ごとき者へこの大事な日の鍵をお預けくださいますとは。
有綱は今日ほど自己を満たされたことはない。一個の大人として遇されたことの感激であった。鍵を懐深くへしまい込む前にそれを手の上に押し抱いた。この鍵を用いる三島の感想の中に一体何が充満しているのか問うまでもない。有綱にはもう分かっていた。佐殿が旗揚げの日となってすぐにもいる弓、太刀、馬具、国足、大鎧、あらゆる軍の用具や兵糧、そうした物資に違いないと思い当たったとき、有綱はじーんと涙を突き上げられた。この古たちの質素、また今朝の冷えがゆのまずさだの、さっき食べた芋と粟との混ぜ飯の貧しさなどが必然思い合わされたからである。この貧乏20年の節約、それが皆三島の蔵へ密かに送られ、佐殿の辰妃のために貯蔵されていたのかと考えると、自分の過去の日などあまりに放縦で無分別で心を噛まれるばかりだった。
孫よ、道は白川から中山を越え、夜明け前に唐崎で船を待つがよいぞ。そこでおこと待ち合わせているものがあろう。
立ち際に頼政は後念をした。
ではこの上にもお体を置いといくださいませ。
湯筒を仰ぎながら有綱は近衛河原の門を出た。門の外には唸う法師が馬を引き出して待っていた。馬は頼政が日頃に乗っているような路ではない。足の速そうな一瞬である。
これをくださるとか。
それは大殿から。
かたじけない唸う、近いうちにまた会おうぞ。次の折には戦の庭で。
言いかけて彼は自制につきまぜられた。祖父の戒めを思い出しこの気負いがいけないのだと気がついた。
さらばぞ唸う、じじぎみの給仕を毎日忘れぬように努めてくれよ。
こうして伊豆への旅人は霧深い都外れを一羽の夕ガラスみたいに飄然と立ち去った。さてその頃義経の仁王工事の隠れ家ではサメと江の三郎が夜食を食べていました。すると誰かが外で三郎を呼ぶ声が聞こえます。江の三郎が庭へ出るとそこにいたのは有綱でした。義経はあいにく不在でしたが 伊豆に戻ることとなった有綱は、三郎に義経への伝言を頼みました。今はちりぢりだが、もう間もなく一つに群がる時が来るだろうと。その後、有綱は祖父頼政に言われたように、白川から中山を越えて唐崎へ到着しました。頼政の言葉によれば、ここで有綱を待つ者がいるはずでした。時間はまだ夜明け前、その者はまだ現れていないようです。ここで待ちながら、有綱は祖父頼政から打ち明けられた計画のことを考えながら、持ち人王という人物について、さらに後白河法皇についても想像を巡らせていました。それほど絶大な存在が自分たちの背後にある。有綱はもはや源氏の世がそこへ来ているような心地になりました。そんな時、霧の波間から船を漕ぐ炉の音が聞こえました。2艘の船影がこちらに近づいてきて、そのうちの1艘から岸へ向かって何か言うものがありました。それでは再び本文を見ていきます。有綱か、そこにおるのは有綱ではないか。
え、それがしをご存知のお方は。
返事はなく、やがて船から上がってくる2つの人影が見える。有綱の方からも歩み寄って行き、相見ていきなり愛用してしまった。
お父上。
有綱。2人はいつまでも離れなかった。父なる人は言うまでもなく、梨の木の中綱であった。昨夜頼政が立ち寄った時、すべてを聞いていたのである。
お許しください父上、私の過去の粗暴を、若気の胆量。
もうよい、もうそれを言うな。中綱は息子の濡れた顔を重いもののように胸から離して、わしこそそちを欺いていたようなものだ。大事を図る遠い資料のためであるが、ここにも真実を告げまいと老夫頼政殿とも固くお誓いしていたためぞ。つらかったわい、この父も。許せとはわしから言う言葉よ。有綱、許してくれい。と彼もまた泣いた。声わびた。そして親子二つの影が、いや心が、三年ぶりで一つに重なり合った。東の空、伊吹山の肩に曙光が差し、一面琵琶湖の水は箱を揺らぎ染めていた。
おお、梨の木殿、ちらほら旅人も道に見え始めたぞ。有綱殿も早船へ乗れ、馬と共にその一艘の方へ。
こう気を配っていうもう一人の方を見て、有綱は慌てて、
いや、あなたは
とひざまずいてしまった。新宮十郎雪家殿ではございませんか。雪家は苦笑して、
わかったか、伊豆の家じゃ
と軽くあしらった。
面目もございません。
それでいい、わかればいいことだ。あの夜の口喧嘩が思わぬ手柄を立てたようなものよ。
ご恩に存じまする。
意味、恩に来てもらう値打ちはあるな。いずれこの雪家が伊豆、その他東国を駆け回る日もあろう。その折には。
はい、その人もなれば、いかなる剣馬の牢でも。
有綱は懐に持っている乾燥の鍵をふと肌身に意識した。馬と共に船へ移る。牢を持つ男は片田小族の一人であった。中綱と雪家とが乗った船もまた片田船の一艘に違いない。もゆるばかりな七色の波間を、やがて二点の黒影は西と東へ分かれ去った。さて、無事に再会を果たした中綱と有綱親子です。この中綱の父であり、有綱の祖父である源頼政について、新平家物語の作者吉川英治はこんな風に書いています。頼政という人は全く歴史的な謎である。有名なヌエ退治の俗話があるが、僕の考えでは頼政自身がそのヌエだと思っている。それと、いずれあやめと引きぞわずろうという即興を英治で、あやめの前という美女を君からいただいて妻としたという話なども、彼の実際的な経歴からして取り上げがたい伝説である。ただ源頼政集という歌集もあり、彼が歌人であったことは疑えない。歌人でもあり、77歳にもなりながら、彼が諸国の源氏や若い者の先端を切って平家の足元から立ったということには、よほどな考えと恣意の必然性がなければならない。 古典では中綱と平宗盛との馬の喧嘩を原因に挙げているが、理由の希薄というよりは馬鹿らしすぎるし、第一、それでは頼朝、義仲などの旗揚げはナンセンスになってしまう。本日の授業はここまでになります。